私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。復活の日の朝早く、女性たちが香料を持って墓へ急ぎます。大きな石はどうしようかなど心配しながら、すると墓は空っぽであった。これが私たちの思い起こす復活の朝の一場面になるでしょう。女性たちが手にした香料は死者の弔いのためでした。当時、死者を手厚く葬ることが、その人の死後のあり方に影響を与えると考えられていたようですから、安息日が明けると、明け方のうちに女性たちは墓へと急いだのでした。イエスが十字架の死を遂げられてすぐに安息日に入ったため、死者を丁重に送る時間がなかったのです。いずれにしても、人間にとって決して超えることのできない死を前に、どうすることもできず、ただ諦め、嘆くもの、それゆえ墓へと急ぐしかないものの姿によって、復活の朝は始まっているのです。復活の日の朝がこのように始まっているのは、誰もが人間の常識によってイエスの死を捉えていたからでしょう。言うなれば、人間自身を主語として、神の出来事を見つめ、それを判断していたということなのです。このような人間の常識によるならば、人間を主語とした判断によるならば、十字架の死を遂げたイエスの遺体は、墓の中に見出されるはずでした。人の常識が墓の中にあると考えさせたのは、人間にとって死は全ての終わりに他ならないからです。墓が象徴しているのは、そのような人間の限界でありました。十字架の死を遂げられ、イエスは墓に納められた。それは動かせない事実であり、それを女性たちは確かに目撃したのでした。十字架の死を目撃した女性たちは、女性たちには墓にイエスがおられないということは、一連の出来事の主語が不在となってしまったかのように思われ、復活の朝、人は大いに戸惑うことになるのです。一方、今日私たちに与えられたマタイによる福音書が示す復活の日の朝の様子は、次のように始まっていました。安息日が終わって、週の初めの明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。同じように、朝早く女性たちが墓へと急いでいるのですが、どうも他の福音書と様子が違っていることに気づかされます。そこには、墓を見に行ったとだけ記されており、彼女たちは墓を閉ざしている大きな石をどうするかという現実的な問題に全く関心を示していないように映るのです。そして何よりも他の福音書と違っているのは、彼女たちが香料を手にしておらず、ただ 墓を見に行った。このように記されているだけなのです。この簡潔とも言える記述は、私には復活という神の出来事を迎える準備となっているのではないかと思えたのであります。あくまでも自分たちを主語として判断し、光陵遺体に乗って最後の別れが必要と考えた。人間の常識では主の十字架の死後、速やかになされるべき行為に思われました。しかし、十字架の死も復活も、すべて神の出来事であると捉えるならば、人間のそのような判断は無用なものに違いないんです。ですから、香料を手に墓へと向かった女性たちの姿よりも、それを手にしていない者の方が、復活の準備を迎える、を示している。これが、マタイが描いた復活の場面における冒頭の記述が示していることなのです。昔、とある著名な方が、キリスト教が復活を言わなかったら私は信じたであろうと言ったそうです。しかし考えてみると、復活を言わなかったら、キリスト教ではありえない。このように言えるのではないでしょうか。人間の常識に従うならば、復活は受け止めることができないのですが、神の御心はそれをなすのです。人の思いと神の思いとの大きな隔たりを感じさせます。聖書を開くと、人の思いと神の思いが大きく違っていることをあらゆる場面で思い知らされるのでありますが、今日の復活の出来事はその最大の場面と言えるでしょう。預言者イザヤを通して告げられているように、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているのです。高く超えている神の御心を前に、私たちがどれほど知識や経験を集めたとしても、それを理解することはかなわないでしょう。人間の理解できる範囲で神を知ろうとしても、それはできない相談でしかないのです。そもそも人間の知識の中に、神が収まるはずはなく、主なる神について、その御心について、ほとんどの部分が私たちの知識や経験の枠外になってしまうほど、大きな違いがあると言えるのです。そのどうすることもできないほどの違いが、神と私たち人間との間に、大きな隔たりとなってあるのです。それを超えることができるのは、ただ信じるということに違いありません。定年教師の鈴木博史先生が、ルターの信仰理解を一言で、丸投げという表現を使っています。信仰とは、どれほど聖書を読んでそれを知っているか、どれほど祈っているか、どれほど奉仕をしているかといった私たち人間の努力や能力に関する事柄によるのではないんです。ただ高く超えた神の御心に圧倒されて、その神に任せるしかないと理屈ではなく、ただ丸投げにしてしまう、ここにあるのです。丸投げ と聞きますと、なんとも無責任聞こえるでしょう。しかしそうなのではなく、責任の所在が私たち人間にないということです。ただ神がすべての責任を担ってくださるということなのです。それはちょうどイエスご自身が、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しくないものにも正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださると言われているように、私たち人間の目には善人と悪人、正しいものと正しくないものとはそれぞれ区別されるべきと見えるのですが、主なる神はそのような区別を一切なさらないというのです。ですから人間の側には信仰の深さ、浅さ、長さ、短さなど違いがあるように見えるとしても、丸投げされた私たちを神はそのまま受け止めてくださるのです。主イエスがからし種のほどの信仰があればと言われましたが、信仰とは量で測って、量で測るものではなく、たとえわずかばかりにしか見えないものであったとしても、すべてを委ねれば、責任を持って受け止めてくださる方がおられる。ここにすべてがあるのです。さて、あの方はここにはおられない。天使はこのように告げています。十字架の死を遂げられたイエスは、墓の中におられるはずがないんです。これが、墓の中におられるはずなのです。これが人間の知識における常識であります。しかし実際は、あの方はここにはおられない。これは人の思いをはるかに超えた神の御心であります。そしてマタイにおける女性たちが、マルコやルカに登場する女性たちと違って、香料を持参していない理由が、ここに明らかにされていると言えるでしょう。彼女たちが香料を持たず、墓を見に行ったのは、あの方はここにはおられないと天使が告げる言葉を聞くものとされるためではないでしょうか。ここにただ焦点を当てるために死者への弔いも墓を塞ぐ大きな石への心配もすべて省いて、ただ墓を見に行った、このように書いているのです。あの方はここにはおられないと告げた天使は続けて、復活なさったのだと、その理由を明らかにしています。人は墓にいることを望むのですが、墓にはおられない。このことこそ復活の印なのです。天使が告げた、復活するという言葉は、ギリシャ語、エゲイロという言葉が使われています。これは本来、起き上がるという意味の言葉であります。辞書で調べてみますと、マタイによる福音書では38回使われており、他の福音書と比べると約2倍、多くなっているようです。共感福音書で共通している部分を除くと、マタイがこのエゲイロを独自に使っている箇所がそれだけ多いということがわかります。いくつか拾い上げてみたいと思います。 マタイによる福音書で、初めにこの言葉が登場するのは、1章24節になります。マリアのことで思い悩んだヨセフが、マリアを去らせることを決心するのですが、夢で天使が現れ、マリアが男の子を産み、イエスと名付けること、この子はインマヌエルと呼ばれ、それは神は我々と共にいるという意味であると告げたのです。そして、ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り、妻を迎え入れたのでした。眠っていたのだから、目を覚ましたのは当たり前のことと考えるでしょう。しかし、続く2章でも、ヨセフは起きてと繰り返していることから考え合わせると、単に目を覚ましたということではなく、目を覚ましてとは、主の天使が告げた神の御心に従って行動を起こそうと起き上がる。この様子を表しているのだとわかるのです。人間の思いに従ってマリアを去らせようと考えた者が、主のお告げを聞いて目を覚まし、自分の思いに従ってではなく、神の思いに従って御心を行う。これがエゲイロ、起き上がるという言葉が意味していることなのです。つまり、それまで自らを主語として物事に対してきたあり方から起き上がり、神を主語として迎え入れて生き始める。マタイはこのことを強調して言いたいのでありましょう。主の復活の朝早く、マグダラのマリアたちは墓へと向かいました。十字架の死を遂げられたイエスの遺体がそこに安置されていると、人間の常識に従って考えたからです。ところが行ってみると、主は墓には不在でした。なぜならそれは神の出来事であり、人間の常識では推し量ることはできない事実であるからです。主が不在である。この事実は人を不安にさせ、迷わせましたが、これこそ復活の印であり、主が墓におられないこそ、人を新たに立ち上がらせ、神がその人の主語となる命に生き始める力なのです。マタイは女性たちに香料を持たせることなく、ただ墓を見に行かせました。それはあの方はここにはおられないと告げる天使の声を聞くためであり、復活なさったのだという人の思いを超えた神の御心を耳にして起き上がるためでした。復活の知らせを耳にした女性たちは、主の言葉によって起き上がり、弟子たちに知らせるために急ぐのです。これこそ、主の言葉によって起き上がり、神を主語として迎え入れて生き始めるということなのです。日々の生活の中で、本当の主語を見失い、私がと生きてしまう私たちがいます。ですから神はそのような私たちを毎週の礼拝の場に集められるのです。それは墓が示しているような人間の限界の中に主はおられないことを耳にして、私たちが新たに起き上がり、人の思いを高く超えた神の御心によって繰り返して 生き始めるためなのです。主は復活されました。この喜びを携えて、すべての人々に知らせるものとして、この喜びのうちに生きる群れとして、使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いと、キリストイエスにあって守るように。アーメン。